くとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは門真市から香西育子さん。かっちゃん笑顔で元気な番組毎週聞かせていただいております。今ぬか漬けに凝ってます。オクラに白菜、人参、ごぼうなど美味しいですね。かっちゃんのおかげですということで、あ、これ聞いてつけていただいたんでしょうね、うん、続いては天ヶ崎市から小豚ちゃんさんです。かっちゃん中さんこんばんは。毎週楽しくみんなで拝聴させていただいています。もうサッカーワールドカップで寝不足です。だから我が家は簡単なそうめんを毎日食べてばかりです。乳麺にしたり、つゆでいただいたり、炒めたり。まあなかなか太りそうです。どの食べ方が一番太らないんでしょうね。かっちゃん教えてくださいということです。今の季節そうめんの人多いでしょうね。続いて、羽曳野市から伊賀の忍者さんですね。腰の滑り症のため腸骨とか骨盤が痛い、足のしびれもあるということでね、これどうしたらいいんでしょうか。他にも城東区から石丸久子さん、堺市西区から前田照夫さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、ぬか漬けね作ってくださってるのは嬉しいですね。
ですね、
うん、あの九州の方行ったらね、はい、もう100年以上のぬか漬けって結構持ってるやんだよね。
うわー、なんかそんなぬかちょっと分けてほしいですね。100年以上、
うん、でね、もうね100年以上になるとね、乳酸菌がものすごいよね。 90% 以上なんだよね。
はあ、そうですか。私もかっちゃんからぬか床ちょっと分けていただいて今日もぬかも分けていただきましたけどありがとうございます。
でそれでね、はい、あのその、まあ、そうめんも悪くないんだけど、はい、結構ねお腹冷え、まあ、乳麺はいいけどね、そうめんばっかり食べるとお腹冷えるし、うん、でやっぱりね発酵食品とお野菜を一緒にしっかりね、食べることが大事ですよね。
ほうほう、じゃあちょっと具材にね、
う
ん、
そうそう、
あのお漬物ちょっと細く切って乗せてみたりとかね。
うちいろいろね、まあ、あの麺類食べる時も具材いろいろ用意しますし、
うんうん、
まあ、庭に生えてるしね。
たくさん植えてはりますからね。いいですね。
であとね、その滑り症とかね、はい、まあ、腰痛の人なんかね、もうこの時期ね冷やしたら悪くなりますから。
冷えからやっぱり悪化するん
ですね。そうそうそう、だから冷たいものも気をつけなきゃいけないし、
はい、
ね、あとエアコンの入ってるところで足を冷やすと症状悪化しますから。
そう、もう外気とそのね、ちょっとあのスーパーに入ったりとかした時のこの冷え方の、そうそう、気温の差が激しいですからね。
でね、まあ、夏はね、あとね、やっぱりみんなお腹が冷やしてね、胃腸の働きを悪くする人多いんですよね。
あ、お腹を冷やす、
うん、だ氷の入ったお茶でしょ。
あ、
いやだからね、暑いところから帰ってきてね一杯ぐらいだったらいいんだけど、はい、一日中そんなばっかり飲んだりとかね、
うん、
あとアイスクリームでしょ、
かき氷、
かき氷でしょ、あとビール、チューハイ、水割りで、胃腸を冷やすとお腹がポッコリになるから要注意。
ああ、もう耳が痛い。
うん、でも冷たいもんばっかりね飲んでる人、はい、みんなお腹ポコッと出るもん。
そうなんですよ、うん、私もそんなに太ってるわけじゃないんですけど、やっぱお腹出ちゃいますもんね。
ミシャ出てない。
いやいやいや。
でね、要するに保温するために内臓脂肪が増加するんでね。うん、で、あとね、胃腸の働きも悪くなるし、これ夏バテの原因になるんですよね。だから暑くて辛抱できない時はね、まあ、なるべく常温に近いものを飲んで、あと濡れタオルでね、首とかね、まあ、顔を冷やしてねいただくといいんですよね。はい、
首冷やすとなんかすごいスッキリしますもんね。
う
ん、
で私もね、多い時テニス3時間ぐらいするけど、まあ、暑くてたまらんから外だし、ね、で途中で水道に行って、頭後頭部から首の辺水ジャー
っ
と、
はい、あ、もう水ジャバッとかけちゃいますか。
そうそうそう、であとね、あのエアコンでね室温が特に低い部屋って、まあ、これ靴下履いた方がいいしね。
あ、足冷えますもんね。
私も友人宅行ってね、めっちゃくちゃ寒い部屋だったよね。
はあ、
うん、
そんなにエアコン効かすぎたら電気代ももったいないですしね。
でね、あとね、エアコンつけて寝るとね、足とかお腹冷やすから、
はい、
ね、これ足の痙攣の原因なんですよね。
痙攣、足つったりとかも。
そうそうそうそう、
はあ、
だからまあそういう人なんかはあの冬用のね、あのヒートテックのタイツ、
はい、
うん、あれすごくいいですよ、足のつる人なんかは。
あ、まあ、あの暖かくなる素材のね、
うん、
タイツ、
そうそうそう、
うんうん、
あとね、まあ、胃腸の調子がこうすっきりしない人、はい、まあ、食欲がない人っていうのはやっぱり胃腸を休めること、はあ、で要するにね、良くなるまでの 2,3 日、例えばおかゆとか味噌汁とかね、うん、
はい、
まあ、梅干し、納豆、まあ、豆腐、お野菜の炊いたものとか消化のいいものをこう食べるんですよね、
うんうん、
であと、まあ、その他ね、朝食抜きの判断時期リフレッシュコースっていうのがあるんですね、
はい、判断時期、
うん、だから一般でこうファスティングとか断食をする先生いるんですけどね、あの貧血低血圧の人には負担になること多いんですよね、
はあ、逆にね、うんうんうん、
であとね、そのまあどっちにしてもね、こう判断時期をする時の食事の注意があるんですけど、
はい、
これね、夏バテ防止にも役立つんですよね。
夏バテ防止にもいいんですか、うん、
要するに120度以上の高温調理はしない、だ煮物、炊き物、蒸し物、
はい、
これやっぱりね、あの高温調理ってアクリルアミドとか、まあ、AG 週末糖化産物、まあ、そういったものが発生しますから、
はい、
あとね、肉類 ね炒め物、揚げ物、ね、油物、こういうものやっぱり食べない方がいいよね、
はい、あ、そういったものも抜くと、
うん、だから、まあ、動物のものは湯がいたりとか、
うんうん、
あと、まあ、ポン酢とごま油のドレッシングね、まあ、うん、でこうサラダなんかは OK ですけどね、
は
あ
は
あ、あとね、まあ、玄米が無理だったらね、まあ、胚芽米、はい、まあ、白米でもいいんですけど、
うん、
あのまあ、おかゆにするとかね、であとね、まあ、かす汁とかね、味噌汁は必ずね、あの温かいものを一緒に食べるとかね、
はい、お汁もちゃんとね、
うんうん、で、まあ、漬物は、ね、なるべく種類多く複数食べること、
うん、で少しずつでもいいから、うん、種類多く、うん、
でぬか漬けは必ず食べること、
やっぱりお漬物はお漬物でもぬか漬けが一番いい、
う、うん、だから ぬか床ってね、腸の中とよく似てるんですよね。
へ
え。であとね、和食のレシピを活用して根菜類は必ず使うこと。
ほう、根菜類、
はい、それからね、豆類とか豆腐とかね、まあ、高野豆腐、まあ、こんにゃくなんかもね、まあ、使ったらいいですし、
うんうん、
だから和食のね、まあ、煮炊きの レシピをね、いろいろこうね、本買ってもね、はい、検討してもらったらいいですよね。
なんか精進料理とかにね、結構こういうメニュー出てきますけど ね、うん、ね、ああいうの真似てもいいですね。
でね、まあ、一応判断時の時期の目的、
はい、
要するにデトックスを排泄することと腸内フローラを改善するんですよね。で食べたものってね、消化吸収排泄に18時間かかるって言われてるんです。これまあ個人差あるけど、
そんなにかかるんですか、
う
ん、
ということは18時間胃腸を休めるっていうことがまあ一つの鍵なんですね、で小腸が6メートルぐらい長さがあります、
うんうん、
ここは乳酸菌と酵母菌が守ってます、
はい、
で大腸は 1.5 メートル、
はい、
で大腸上部はね、ビフィズス菌が守ってるんですね。
上部がビフィズス菌、う
ん、で大腸下部はまあ土壌菌、まあ、酪酸菌ですね、これが守ってるんですね、はい、これ全て増殖させて腐敗菌を抑制するってことが重要なんですよね、
はあ、この胃菌をいっぱいこう増殖させる、
はい、でまあ、食事はね、あのだから 2,3、まあ、2日からまあ4日ぐらい朝抜いちゃってね、で朝は水分を摂取すること、まあ、500ミリリットル以上で、
はい、
まあ、常温のお水かあったかいお茶、
はい、お水かお茶ね、うん、
で空腹で我慢できない場合は、まあ、リンゴジュースとかトマトジュース、あるいは野菜ジュース、まあ、どうしても辛抱できなかったら、まあ、甘酒ぐらい飲んでもいいけどね。
あ、
であ
このぐらいはいいですね、
うん、でね、お昼はね、麦と、まあ、雑穀が入ったおかゆ、
おかゆ、
うん、で、まあ、お味噌汁と納豆とお豆腐、野菜の、まあ、煮物とか蒸し物、
うん、
それからぬか漬け、
はい、
酢の物、あと、まあ、ごまをちょっとかけたりね、
うん、
で海苔を必ず入れること。
あ、海苔も、
うん、海苔はね、ビタミン B12 が入ってますからね、これ赤血球を作るのに必要なんですね。それから、
あ、でもこのぐらい食べることができたら全然我慢できそうですね、うん、
で夜は、まあ、麦とか雑穀入りの、まあ、ご飯、まあ、できたら玄米がいいんだけどね、
はい、うんうん、
で、
あ、じゃあもう夜はここはおかゆじゃなくていいんですね、うん、
で味噌汁で豆類、豆腐、まあ、野菜の煮物とか蒸し物、
はい、
あとぬか漬け、
あ
と煮魚、
あ、煮魚、うん、
それから酢の物、やっぱごま食べることね、
ええ、
まあ、これが基本で、であとね、あのプラスアルファね、もっとね、短期間でっていうことでは、まあ、海藻物語、これ絶対ね入れてほしいんですよ、
はい、
というのはミネラル絶対不足してるから、
は
あ、だから食前に海藻物語を、まあ、必ず食べると、
はい、
ね、で、朝はまあ食べなくていいんですけどね、
うんうん
うん、要するに抜いてる時は、
はい、
それとあの 朝昼晩食前に乳酸菌生産物質、まあ、ビオネを 20cc ぐらいやっぱり飲まれた方がいいですよね、
はい、20cc ぐらい、
うん、で夜はあのだから、まあ 大腸のビフィズス菌とか酪酸菌増やすために、ね、あのまあ夜ビートリゴを 5g ぐらいね食後にまあ飲むとかね、
ほんほん、
で酪酸菌のカプセル、これもまあお昼と晩ぐらいは1個ずつぐらい、まあ、使われた方がいいと思いますよね、
うんうん、
そしたらまあ3日間ぐらいでねだいぶお腹の状態変わるんじゃないかな。
はあ、この今おっしゃったこの朝昼晩のメニューを3日ぐらい続ける。
そうそうそう、
なんかこう判断時期っていうとね、今断食よりはマシかもしれないけれども、うん、それでも結構きついかなと思うんですが、これぐらいだったらね意外とチャレンジできる範囲ですよね。
うん、だから例えばね、まあ、2日間休みだったら、
はい、
ね、まあ、お休みの時だけでもいいんですよね、
週末ね本当金土日とちょっとそれでお腹をリフレッシュさせるっていうこともできますよ
ね。だからまあ食材だけねこう、まあ、昼間手に入りにくいから、まあ、おかゆのお弁当持参なんでもいいんだけどね。まあ仕事しながらでも一応体力はねちゃんと温存しながら、
はい、
ね、で、まあ、腸の中の環境が良くなると気力もぐーっと上がるんですよね。
気力が上がるということは結局ね、あの仕事の効率も良くなるでしょうしね、
精神的にもねこう落ち着きますしね、
はい、
で、まあ、今からのね1ヶ月間、ね、体調崩しやすい時期ですから、
はい、いや本当に、
で食養生で体力気力を温存して元気に秋を迎えたいんだけど、でも今年の9月は暑い日が多いかもしれませんね。
あら暑そうですか。
あ、分かんないけど暑いと思うよ、うん、
ねえ、うん、いやいや、これからまだまだね続きますから、はい、皆さん暑さ乗り越えて元気に笑顔で過ごしましょう。
ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足、鉄分その他ミネラルの補給にアッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなくお書きください。そしてご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
湯沢克一と
中美幸がお送りしました。それではまた
来週。
この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。